本日の出席人数18名。これより第1回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は昨日と同じであります。これより順次発言を願います。4番本沢恵理子議員、ご登壇願います。
はい、4番。
おはようございます。早速通告に従い質問させていただきます。大きな一番、学校再編に伴う環境の整備について伺います。1956年11月17日に当時の文部省は公立小中学校の統合方策についてという通達を出しました。これは国が学校統合に関して出した一つ目の通達です。当時は全国的に町村合併が進んでいたことから、それに合わせて小中学校も合併しようとしていました。児童生徒も増加し、まもなく戦後最初のピークを迎えようとしていた頃です。そして現在、児童生徒の減少や多様化、複雑化する社会状況の変化など背景に小中学校の再編統合が進んでいます。今後少子化のさらなる進行により、学校の小規模化に伴う教育上のデメリットの顕在化や、学校がなくなることにより地域コミュニティの衰退が懸念されており、各市町村の実情に応じた活力ある地域コミュニティを作りを進めていくことが求められているのではないでしょうか。立山市においても昨年11月、立山市小中学校再編計画素案が公表されました。現在の市内3中学校10小学校を将来的には中学校は1校、小学校は3校から4校に統合する案が示されています。また小規模特任校の設置なども盛り込まれており、子どもたちにとって最善な学校環境を提供することを目指しています。具体的な再編内容や時期については今後の協議と意見交換を通じ決定される予定になるということです。未来を担う子どもたち、良好な教育現場を提供するために教育環境を提供するために実現に向け主役である子どもたちの気持ちは非常に重要な要素ではないかと思います。そこで小さい1、児童生徒への環境の変化について伺います。学校再編計画の素案によりますと、まず令和8年度に船形小学校と名護小学校が統合し、新しい小学校が開校し、坊南小学校と金丸小学校が小規模特任校として開校を予定しています。子どもたちにとって学校の統廃合は大きな影響を与える出来事です。毎日通っていた学校がなくなるという経験をする生徒と統合する生徒の気持ちは異なることがあると思います。またその感情には個人差はもちろんのこと、学年差もあると思います。進学校として使用する校舎に移動する子どもたちと、これまでと変わらず通う子どもたちとでは、過ごした時間の違いや学年に付随する自覚や責任など高学年になるほどそれは複雑ではないかと思います。子どもたちにも自分の学校への愛情はたくさんあります。子どもたちに状況を分かりやすく説明し、新しい学校生活に期待できるような、子どもたちが学校に行くことが楽しみになるような取り組みをするお考えはありますか。次に小さい2、通学時間や通学路の安全対策について伺います。学校の統合により子どもたちの通学時間が長くなる場合があります。保護者の立場からしても通学路が安全かとても心配なところです。新しい通学路は子どもたちにとって未知のものであるため、安全のリスクを伴う可能性がありませんか。学校の統合を進める際にはこれらの問題に対する対策を十分に考慮することが重要ではないでしょうか。次に小さい3、地域コミュニティとの連携について伺います。 学校統合による地域との連携についてですが、学校がなくなると地域が寂れてしまうという声を聞きます。並行になる地域と新設学校との関係が希薄化してしまい、活力やコミュニティが失われるのではないかという懸念があります。時代の変化に伴う学校と地域の在り方について伺います。次に大きな2、子育てコンシェルジュ利用者支援事業について伺います。子育てコンシェルジュとは、子育て家庭や妊産婦教育保育施設や地域子ども子育て支援事業、保健医療福祉などの関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供助言など必要な支援を行うことを目的とした事業です。安心して子育てができる、育児の悩みや相談に応じ希望に合ったサービスの情報を紹介して適切な支援につなげるための案内人ですと市のホームページでは紹介されており、さまざまな相談に応じるなど子育て中の方を応援する事業です。そこで、小さい子育てコンシェルジュによる支援についてこれまでの成果や評価を伺います。次に小さい2、事業の拡充の予定など、今後の取り組みについて伺います。子育てコンシェルジュが今後地域の子育て支援にどのように貢献していくのか、将来の展望や新たな取り組み支援の拡充についての計画があればお伺いします。以上が私の質問です。ご答弁によりましては再質問させていただきます。
教育長。
石井教育長。
おはようございます。本沢議員のご質問につきましては、全問教育長答弁ということで、朝一番からここに立たせていただきまして、大変緊張しております。ご質問が多岐に及びますが、大変大切な問題ばかりでございますので、丁寧な回答に努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、大きな第一学校再編に伴う環境整備についての第1点目、児童生徒の環境の変化への対応についてですが、現在の学校再編計画の素案通りに再編が行われた場合、市内すべての小中学校の子どもたちの学校環境が変わることになります。よって計画策定後には速やかに環境変化に伴う児童生徒への支援体制を検討し実行すべきと考えております。具体的には統合前、統合後の2つのフェーズに分け、統合前には各種の学校行事を合同で実施するなど、児童生徒同士の交流により人間関係の構築を図るとともに、児童生徒が感じている学校再編に関する不安や悩みなどの実態把握に努め、それらの対応を行っていきたいと考えています。統合後には子どもたちの人間関係を早期に構築させる観点から、小規模校の子どもたちへ配慮した意図的な集団編成を行うことや、環境変化に伴う不安や悩みへの対応としてスクールカウンセラーなど専門的な人材の配置を今以上に充実をさせていきたいと思っています。次に第2点目、通学時間や通学路の安全対策についてですが、今回の学校再編については市内すべての学校を対象とした再編を目指しており、市内の各地区には交通量が多いものの歩道が未整備な箇所があることや、あるいは通学する学校の場所が変わり通学ルートも変更となるため、今まで想定していなかった危険箇所が見えてくることも考えられます。よって児童生徒の通学上の安全確保の観点や実際の通学時間などを考慮し、スクールバスの運行など実情に合わせた通学支援を行う必要があると考えています。なお学校再編に伴う具体的な通学方法および支援策については各地区の実情を細かく把握されている PTA の皆様などと相談しつつ決定していきたいと考えています。 次に第3点目、地域コミュニティとの連携についてですが、再編に伴い学校と地区の関係が希薄化する懸念もありますが、複数の学校が統合することで関わる地区が必然的に広がるため、これをメリットとして捉え、各地区のさまざまな活動や地域資源、再編後の学校の教育資源として活用することを検討していきたいと考えています。お互いの違いはなくするのではなくて、尊重し合い、学び合う、そんな町ができていく、そうした秩序になればありがたいなと思っております。次に、大きな第2、子育てコンシェルジュについての第1点目、これまでの成果や評価についてですが、本事業は子ども子育て支援法第59条第1号に基づき、子どもまたはその保護者等の身近な場所で、教育、保育、保健、その他の子育て支援の情報提供、および必要に応じた相談、助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する地域子育て支援事業です。館山市では、千葉県子育て支援員研修を受講した保育士資格を持つ職員を、子ども課窓口に2名配置し、窓口や電話での相談のほか、元気な広場でも週2回相談業務を行っており、令和4年度は1101件の相談がありました。相談内容は、保育所や幼稚園、学童クラブへの入所相談のほか、育児不安や子育て関連の手当の問い合わせや、転入時の子育てサービスの手続きなど、多岐にわたっています。同じ相談者から相談を受けることもあり、子育ての不安解消などに大きく貢献しているものと評価をしております。次に第2点目、事業の拡充の予定等、今後の取り組みについてですが、現在の体制を維持しながら、元気な広場のほかにも、図書館の子ども向けイベントや、幼稚園、保育園の在宅時交流への参加など、親子が集まる場所に子育てコンシェルジュが積極的に出向き、子育てに関する情報提供や相談の機会を増やせるよう検討していきたいと考えております。以上でございます。
本在国議員、
はい、ありがとうございます。それでは再質問させていただきます。館山市内の統廃合はすでに、神戸小学校と富崎小学校が平成29年に館山市初の施設一体型の小中学校、防南小学校、防南学園が開校していますが、当時、統合した学校それぞれの学校の生徒たちの適応や感想、感情などのフィードバックはどのようなものがありましたか、お伺いします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。館山市ね、現在ですね、取り組んでおります学校再編ではですね、地区ごとに学校再編を考える組織を立ち上げまして、保護者の方々との意見交換を実施しております。その際にもですね、保護者の方々から議員のご質問と、同じような趣旨のご質問がありました。従いまして、神戸富崎小学校のですね、統合を実際に経験した当時のですね、子どもたちに対しまして、昨年令和5年の1月になりますけれども、館山市教育委員会のですね、担当者がヒアリングの調査を行いました。その結果につきまして、一部ご紹介をさせていただければと思います。まず統合時ですね、富崎小学校の低学年だった子どものご意見でございます。クラスのですね、人数が多く衝撃的だったけどワクワクしていた記憶がある。また一つ上の学年にも一つ下の学年にも、20人30人、そういったとの大きな人数、これがすごく新鮮だった。さらには合併の初日、体育館の目の前にですね、人がいっぱいいてびっくりしたというようなご意見がありました。 また統合時ですね、神戸小学校だった低学年の子どものご意見でございますけれども、新しく来る子が珍しくて、しかしながら、みんな積極的に声かけをして仲良くなろうとしていた。そして、1週間程度で、割と馴染めたなという感じを持っているという意見がございました。また年齢的にもですね、まだ難しい年頃ではなかったので、いじめなどはなくですね、仲良く学校生活を送っていた。また友達が増えることを楽しみにしていたし、ワクワクしていた等の意見がございました。実際にですね、再編を体験した子どもたちは、一緒になったことに対してですね、否定的な意見ということについては特にこのアンケート調査の中ではですね、見られませんでした。これらの意見につきましては、立山市学校再編調査検討委員会においてもですね、報告をさせていただきまして、議論の参考にしていただいているところでございます。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、そうですね、統合する前に統合する学校の生徒同士で、交流を図るということは新しい学校環境での、緊張や不安の軽減にもなると思いますし、子どもたちが、初めましてではなく、あの時は楽しかったねでスタートできると、友達関係や、協力関係を築きやすくなると思います。それでも統合して同級生が増えることで直面する問題も起こるかもしれません。これも個人差はあると思いますが、新しい友達との人間関係の構築がうまくできなかったり、それによりストレスを引き起こし適応に時間がかかることも考えられます。学校全体で子どもたちが新しい環境に適応できるようなサポートをすることが重要だと思いますが、同時に安心して学校生活ができるよう良好なクラス環境を整える必要があると思います。現在立山市では学校生活に対する満足度や意欲、悩みなどを生徒一人一人の心の状態を詳細に把握することのできるハイパー QU という心理テストを実施しています。あまり聞き慣れないこのハイパー QU についてどういうテストなのか説明をお願いいたします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、ハイパー QU についてのご質問でございます。ハイパー QU はですね、より良い学校生活と友達作りのためのアンケートとしてですね、児童生徒に対して行われる心理テストでございます。内容といたしましては、子どもたちの学級生活の充実度が分かる学級満足度や、あるいは子どもが友達学習学級などに対し積極的に取り組んでいるかが分かる学校生活意欲、あるいは他者への気遣い、さらには積極的な働きかけをどのくらい身につけて発揮しているかが分かるソーシャルスキル、いわゆる対人関係、以上の3つの尺度を測る項目となっております。これらの結果につきましてはですね、学級ごとに集計をされ分布図で示されます。またこれらを分析することで学級運営に生かすとともにですね、児童生徒一人一人の内面を理解し、いじめ被害を受けていたり、あるいは不登校の可能性のある児童生徒に対する支援などに活用しているところでございます。以上です。
本沢恵理子議員。
はい、そうしますとハイパー QU は、子どもの心の状態を、詳細に把握することができるということですが、統合の際のクラス分けの参考資料にもなるのでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、先ほどご答弁でも申しましたとおりですね、ハイパー QU はですね、児童生徒の現在の学級での満足度を測るものでございます。現在のですね、クラスでの満足度、あるいは心の状態が把握できますので、当然、クラス分けの参考になるものと考えておりますが、一方で、クラスが変われば、心の状態や満足度が変わることも大いに考えられます。従いまして、ハイパー QU の結果はですね、クラス分けの参考資料の一つにはなりますが、クラス分け自体はですね、それ以外の資料であるとか、あるいは児童生徒の状況等をですね、総合的に判断して決めていくことになります。以上でございます。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、特に、統合して最初のクラスというのが子どもたちの学校生活を左右する重要な役割があります。私は昨年の12月議会で不登校児童生徒の支援について質問いたしました。そこで現在不登校の状態にある児童生徒に対して立山市が実施している支援についてお伺いしました。今回はこれまでは通いていたのに統合という環境の変化に対応できないという子どもの学校生活の不安や不満、子どもの心の状態に気づいていただきたいと思います。ご答弁にもありましたが、今後不登校の可能性がある生徒に正しく向き合えるスクールカウンセラーの支援も貴重になってくる、重要になってくると思います。それから学校が変わる子どもたちの不安を少しでも和らげられる、効果の一つに新しい学校に知っている先生がいるという安心感もあると思うのですが、統合校の教職員の配置については何らかの配慮がされるのか伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。学校統合の際はですね、統合前の、学校数がこれ2校であっても3校であっても、統合後のですね、学校にですね、必ず統合前の学校の教職員が配置されるべきだというふうに考えております。これはですね、ご質問にあるようにですね、学校が変わる児童生徒の不安を和らげることはもちろんのこと、児童生徒の情報や統合前の学校での学習内容など、統合の際の引き継ぎだけでは不十分なところを補う役割、こういうことも果たすからと考えております。また小中学校のですね、教職員の配置につきましては、ご承知のとおりですね、任命権者である千葉県教育委員会が行うところでありますけれども、私ども市の教育委員会といたしましてもですね、県教育委員会に対しまして、強く働きかけを行っていきたいというふうに考えております。以上です。
本沢恵理子議員。
はい、ぜひ強く要望をしていただきたいと思います。各学年が一クラスのような小規模学校はですね、学年の担任という枠を超えた先生方とのつながりが深いです。子どもたちのことをよく知っていてくれる先生が統合先の学校にいてくれるというのは、子どもたちにとっても保護者にとっても大きな安心材料となり、学校統合が成功するための要因の一つになると思います。では次の質問に移ります。保護者にとってやはり通学にかかる時間や学校までの距離が変わること、通学路に危険な場所、人目につかないような場所はないかなど、また学区と学区の境目など学校区が広がることでの心配は大きいと思います。今年2月に市内でタクシー強盗致傷事件が発生しました。タクシー運転手は大けがを負い、犯人はその場から逃亡し、逮捕されるまで市内に潜伏していました。ここで何よりも心配したことは、犯人が逃亡していた時間帯は子どもたちが登校し下校する時間帯と重なっていたことです。身近な場所、突然起こった事件であり、それはいつどこでも起こり得る事実を改めて認識しました。通学路としてしっかり整備されていくか、いざという時の避難場所や駆け込みができるような場所の確保も重要かと思いますが、いかがでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、教育長答弁とですね、重複してしまいますけれども、防犯上の視点を踏まえた通学上の危険箇所への対策につきましては、各地区の実情を細かく把握しています学校関係者あるいは PTA の皆様などと相談しつつ決定をしていきたいと考えております。また立山市ではですね、通学路の安全確保に向けた取り組みを継続的に実施するためにですね、立山市通学路交通安全プログラム、こういったものを策定し、これに基づく対策、これを毎年実施しております。また実施にですね、当たりましては立山警察署などの関係機関も一緒になって取り組んでおりますので、再編後の通学路を見据えた取り組みにつきましても、再編計画もですね、策定後にしっかりと行っていきたいというふうに考えております。また一方、現在においても PTA や地域の見守り隊などボランティアによる児童生徒の交通指導あるいは見守りを行っていただいておりますので、それらの活動を 再編後の学校にどのように継続していくのか、まあ、こういったことにつきましてもですね、これから検討していきたいというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても、まあ、関係機関や地域の方々の協力のもと、子どもたちの安全が守られると考えておりますので、再編後の学校においてもそれらの視点を持った取り組み、まあ、こういった取り組みを実施していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、そうですね、子どもたちの安全のためにも引き続き関係機関との、関係機関や地域の方々とのご協力をいただきたいと思います。ご答弁で遠方の生徒にはスクールバスの通学支援があるということでした。スクールバスが利用できれば生徒の移動が一定のルートで行われることなど通学路の安全確保につながります。交通事故や不審者などから子どもたちを守る防犯面でも大きな効果があると思います。また、効果ということでスクールバスの導入の際に合わせて検討していただきたいのが、バスの位置情報通知システムです。携帯の LINE で、手軽にスクールバスの位置が習得できるものであり、例えば今どことタップするだけの簡単な操作で15秒ごとのスクールバスの位置が表示されます。毎日の通学にバスがまだ来ないとか大雨や猛暑など悪天候の日に外で、長時間待つ負担を軽減できます。時刻表の通りに運行できないときやバスの遅れを利用者に連絡できない、バスが停留所を通過してしまったのか不安など、スクールバスを利用する生徒や保護者にとって大変便利になると思います。このような情報共有の一つのツールとして導入の検討はいかがでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、大変貴重なご提案ありがとうございます。まあ、現時点においてですね、ご提案のあったシステムなどのですね、検討は行っておりませんが、まあ、それらのですね、導入につきましても今後の検討課題とさせていただきたいと思います。今ですね、お考えをお聞きしてですね、真っ先に思いついたとか、まあ、思いつくことなんですけども、子どもたちのスマートフォンの所持にですね、つきましては各家庭のですね、保護者の考え方というものもございます。まあ、一概にですね、それらのシステムを導入して、まあ、各学校へのスマートフォンを、まあ、スマートフォンの持ち込みですよね、スマートフォンの持ち込みを推奨するという部分についての、まあ、課題点もあるのかなというふうに感じております。また特にですね、小学校の時にですね、子どもたちへスマートフォンを所持させない、まあ、家庭も多々あるということも認識しておりますので、まあ、それらを含めた検討がですね、必要となってくるのかなというふうに考えております。以上です。
本沢恵理子議員。
はい、そうですね、子どもの携帯の所持についてはそれぞれのご家庭のご事情もおありかと思いますが、保護者の方がこのバスの位置情報をですね、把握できるだけでもかなり便利ではないかと思います。このシステムは万が一スクールバスが事故に遭った時にも鮮明な映像をドライブレコーダーから自動送信してすぐに正確な現場の状況を把握できるそうです。今回通学路の安全性について質問させていただいたのには、今後市内小中学校の統廃合が進んでいく中でこれまで以上に長い距離の通学をすることになる生徒が増える中、通学支援としてスクールバスは不可欠となります。ですから、利用する生徒や保護者の利便性を高めていただきたいと思います。次に、統合後の子どもたちの放課後の過ごし方について質問します。市内、全部の小学校で実施している放課後子ども教室についてですが、各学校年間、約15回から16回の実施回数で、放課後子ども教室の終了時間は季節や学年によって異なります。この取り組みは学校の教育活動ではありませんが、スクールバスの通学者が、放課後子ども教室を利用した場合、下校の際もこのスクールバスの利用は可能なのでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。学校再編計画のですね、素案は昨年11月に公表したものでございます。またあの現時点におきまして、学校施設を使用したさまざまな活動を今後どのようにしていくのかといったですね、まだ具体的なあの検討というのは実際まだ行っておりません。まあ、あの私どもといたしましては、まず市内すべてのですね、小中学校を対象とした学校再編の素案につきまして、保護者をはじめ、各地域の皆様方と意見交換を行い、まあ、具体的な学校再編統合について、まあ、市民の皆様からですね、ご理解をいただく、まあ、そういったことにですね、今現在の職員一丸となって取り組んでいるところでございます。まあ、従いまして、まあ、今後学校再編のですね、道筋が見えた段階において、統合後のですね、学区の広がり、そういったことも踏まえまして、放課後子ども教室を利用した児童の下校時の方法などを検討してまいります。また、放課後子ども教室の目的はですね、放課後の児童の居場所づくりの面もあり、学童クラブのですね、活動も含めまして、それぞれのその役割ですとか、あり方についてもあのやっぱり検討していかなきゃいけない課題なのかなというふうに認識をしております。まあ、今後あのそれらの課題点をですね、整理をいたしまして、子どもたちにとって、まあ、より良い活動を展開できるような、まあ、そういったことをですね、検討を進めていければというふうに思っております。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
はい、よろしくお願いいたします。では次に、令和9年度開校予定の小規模特任校についてですが、現在の坊南小学校を活用して通学は市内3方向、つまり、3つのルートをスクールバスによる通学支援をするということでした。ただこの3つのルートがいずれも学校に着くまでに最長60分かかる設定となっています。大人でも60分かけてのバス通学は、結構な疲労感を感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。子どもたちが毎日登校60分、下校に60分かかる負担をどうお考えでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。まずですね、60分の乗車時間に関しては、まあ、小学校低学年の児童の負担を含め考えますと、まあ、正直、長い時間であるなというふうに認識をしております。まあ、あの最長60分としたですね、考えは、まあ、文部科学省のですね、公立小学校の適正規模適正配置等に関する手引きにおきまして、全国の自治体における学校統合の事例のうち通学時間を通学条件の基準としている自治体の9割以上がですね、通学時間を1時間以内に設定しているという現状がございます。まあ、それらを踏まえた中で、まあ、令和4年の3月に策定をいたしました将来に向けた学校の在り方に対する基本指針において、児童の負担面に配慮し通学時間は最長でも1時間とし、まあ、さらなる通学時間の短縮を図るべき検討を図る検討を行うべきと定めたところでございます。あの議員ご指摘のとおりですね、やはりあの乗車時間の短縮というのは子どもたちの負担軽減につながるとともにですね、まあ、ご家庭における朝の準備時間を増やすことになり、まあ、結局保護者負担の軽減にもつながるものでございますので、この点につきましてはですね、引き続き乗車時間の短縮に向けたさまざまな工夫をしていくべきだなというふうに考えております。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
はい、小規模特任校のスクールバスの通学支援のご配慮は本当にありがとうございます。これは一例ですが、小学校1年生の生徒が片道1時間のバス通学をしていましたが、通学途中トイレに行かなくて済むように朝食を抜いているという事例があったそうです。通学ルートの策定の際にはルートとスケジュールを効果的かつ安全に計画して、スクールバスの運転手と子どもたちのコミュニケーションを大切にしていただき、緊急時の対応に備えるなど柔軟に対応できる体制も整えていただきたいと思います。 それでは、学校統合による地域との連携についてですが、2012年に富崎小学校の休校と神戸小学校が統合するにあたり、地域からは地元の伝統文化の継承の要望があったそうです。統合してもこれまでの歴史や文化を受け継ぎながら新しい学校の伝統も築いていくことになると思いますが、新たな教育方針の決定や教育活動の実践に地域ならではの特色のある学校づくりを進めていただきたいと、こちらは要望させていただきます。また学校施設は子どもたちの教育の施設であるだけでなく、各地域の交流の場やそして防災とさまざまな機能を併せ持っています。令和6年元日に発生しました能登半島地震では、甚大な地震の影響により多くの方が被害を受け、心からお見舞いを申し上げます。今回の地震のように予想不可能な自然災害や緊急事態において命と安全を守るために避難は重要な行動です。令和8年度に閉校となる小学校は現在指定緊急避難場所、指定避難場所となっていますが、閉校後はどうなるのでしょうか、伺います。
危機管理部長。
葛西危機管理部長。
はい、お答え申し上げます。非常に悩ましい質問なんですけれども、答えに関して答弁させていただきますが、避難所というのはですね、それ単独で持っているわけじゃなくて、どこかの施設をお借りするという形で指定することで、避難所としての運営をしておるということがございます。その中で、学校というのはですね、学校施設というのは議員もおっしゃった通り地域の中心であり、地域の方にも強く認識されている、場所でございます。その中でまた多くの人数を収容できるということでございますので、防災担当のセクションとしては、そのまま継続して使いたいというのが、考えでございます。ただ、先ほど申し上げたようにですね、避難所というのは有事の際に使うものでございますので、これを、単独でですね、維持管理できるかというとですね、非常に財政的な負担が大きいと、それもあって既存施設のところを指定して使うようにしているわけですけれども、学校という管理がなくなった中でですね、避難所としてだけ、使うという中での維持管理は非常に財政的な負担になるということがありますので、それも合わせて今後の廃校後の利活用の検討を今行っている中でですね、答えを出していきたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、本沢恵理子議員。
はい、そうですね、これまでも地震や豪雨の際には、住民の方々が学校に避難してきました。閉校になった場合、学校施設の維持管理が困難になり、災害の際に避難場所としての機能が低下するという恐れはありませんか、伺います。
危機管理部長。
葛西危機管理部長。
はい、毎日した答弁の繰り返しになる部分もありますけれども、そういうようなところで運用してきたわけですから、学校という管理がなくなった場合には十分な管理が行き届かないということが想定されます。ただ、十分な管理ができないという中では避難所として、動かすことはできませんので、避難所として継続するのであれば、新たな使用者ですとか管理者、こういうものを定めた中でですね、適正な管理をしながら、避難していただくという体制を確保する必要があると思います。これも合わせてですね、利活用の中で検討させていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
本沢恵理子議員。
例えばですね、仮に何らかの事態が発生したとします。船形地区で例えるとすると、船形子ども園と船形小学校は歩いてすぐの距離なので、どちらにも子どもが通っている保護者が子どもの迎えに行かなければならなくなったとしてもさほど負担がかからないところ、統合後は園児と統合先の小学校とが離れてしまうために子どもの迎えに時間がかかり不便が生じてしまうという懸念はありませんか、伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、ご指摘のですね、事例につきましては、小学校とですね、子ども園の、物理的な距離が離れている場合、災害時における引き渡しなど、保護者の皆様方にですね、負担が増加してしまう、これはやむを得ないことなのかなというふうに認識をしております。 正直ですね、これらを回避すべき、有効な対策っていうのも、正直、物理的なものですので、なかなか難しいところもあり、これに関してはですね、保護者の方々のご理解、ご協力をお願いしなければならないと考えております。学校再建はですね、子どもたちが過ごす学校環境をより良きものにすることを目的としております。また今回の再編においてですね、現在の社会情勢に合わせた、例えば学童クラブをですね、増員、定員の増員をするなど、保護者の方々にとってですね、良き面もあるため、それら負担が軽減がなされる部分と、逆にですね、保護者の方にですね、お願いをして負担が増す部分、それら両輪をですね、やはり丁寧に説明をしつつ、学校再編に向けたですね、理解をこれを求めていきたいなというふうに考えております。以上です。
本沢恵理子議員。
学校再編の目的っていうのは重々に認識しております。しかしどのような状況でも保護者の心配や要望に対して、報告していただき、安全な手段が提供できるような適切な対応策をお願いします。やはり災害時にですね、並行した学校を避難場所として使用するためには必要な機能の確保はもちろんですが、整備も重要ですし、また関係する担当部署とやはり地域の方々との連携した取り組みが重要になってくると思います。こちらの方もよろしくお願いいたします。それでは質問変わります。大きい2の子育てコンシェルジュの再質問させていただきます。館山市で妊娠出産子育てに関して相談できる窓口機関を教えていただきます。お願いいたします。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。子育てコンシェルジュ以外ですと、子育てに関する相談窓口に子育て包括支援センターがございます。こちらは安心して妊娠出産子育てができるよう保健師が相談に応じております。また発達がですね、気になるお子さんを対象といたしまして、マザーズホームにて常駐する保育士が子育てや発達についての相談を受けております。さらには育児の悩みや養育しつけ不登校など子どもの家庭内でのさまざまな問題についてのご相談については家庭児童相談室において家庭児童相談員が相談に応じております。またその他ですね、元気な広場やですね、子ども園でも地域子育て支援事業の一つといたしまして子育てに関する相談を行っているところでございます。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございます。館山市には、子育ての悩みや相談ができるところが多数あることが分かりました。一つ一つの窓口についてお伺いしたいところですが、今お聞きした各相談機関はそれぞれ専門性を持っているのかと思いますが、子育てコンシェルジュも相談窓口の一つであるという認識でよろしいでしょうか。
教育部長。今井教育部長。
はい、その通りでございます。相談窓口の一つでございます。子育てコンシェルジュはですね、より専門的な知識よりもまずは利用者目線で相談者のニーズに沿った子育て支援事業を案内をし、サービス利用につなげると、そういったようなことを行っております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、例えば私が、未就学児の子育てに関して館山市に相談をしたいと思い館山市のホームページを開きます。私は子育てコンシェルジュの存在を知らないという家庭です。ホーム画面の暮らしの情報から画面下に行くと暮らしのコンテンツの欄があり子育てとあったのでそれを検索します。するとまた画面下に知りたいときは悩んだときはがそれぞれ表示されました。知りたいときはの育児相談を開きます。すると元気な広場の月に1回の育児相談日程表が表示されました。これは相談日が指定されています。問い合わせ先は健康課でした。次に悩んだときはを検索すると家庭児童相談室、児童虐待相談、母子自立支援の相談方法が記載されていました。 希望の相談窓口ではなかったので、暮らしの情報画面に戻り、先ほどの子育てのさらに下の出産子育てを検索します。ここでやっと子育てコンシルジュが表示されました。こちらに相談できる例も載っておりました。相談方法は窓口相談、出張相談、電話相談でした。窓口相談を検索すると、市役所の各課配置と配置図、子ども課はここですよということなのでしょう。出張相談は、先ほどの元気な広間のページでした。最後の電話相談、これは子ども課の電話番号でした。子育てに関する相談をしたい私は、その時点で電話に出た方に相談内容を話しして、何らかの対応を受けることになると思います。これは子育てコンシルジュ専用の電話なのでしょうか、伺います。
副部長。
今井教育部長。
子育てコンシェルジェのですね、専用の電話番、電話というものはですね、設置をしておりません。まあ、子ども課の方にですね、直接その電話をしていただいて、まあ、コンシェルジェの方に取り次いでいただくというような形になっております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございます。先ほどのご答弁で、子育てコンシェルジュは2人配置で年間1101件の相談を受けており、主な相談内容は先ほどご答弁いただきましたが、どういった方法というか手続きを取れば子育てコンシェルジュに相談ができるのでしょうか、伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、子育てコンシェルジュのですね、まあ、利用をどういうふうに、手続きを取ればいいかというようなご質問なのかと思いますけれども、まずはですね、子ども課の方、まあ、電話であればですね、子ども課の方へですね、直接お電話をいただきまして、まあ、相談内容に応じて、子育てコンシェルジュが対応しております。また相談のためのですね、手続きにつきましては、これは申し込みは不要となっております。子ども課の電話、あるいはですね、直接子ども課の窓口の方にですね、おいでになっていただいて、相談をしていただくということも可能でございます。以上でございます。
はい、
本沢恵理子議員。
はい、今お伺いしました子育てコンシェルジュの相談方法に出張相談とありましたが、どこに出張して相談を受けているのか伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。毎週ですね、水曜日と金曜日の午前中の10時から12時まで、こちらは元気な広場へ子育てコンシェルジェが参りまして、利用者から子育てに関する相談を受け付けております。また今後はですね、図書館のキッズタイムであるとか、あるいは子育てイベントであるとか、まあ、子育て親子の集まる場所にもですね、相談の場を広げて活動してまいりたいなというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、では出張相談は元気な広場で、水曜日と金曜日の週2回、午前中の2時間ほど相談を受けているということになるわけですが、そうなると相談する方は元気な広場を利用している方が多くなると思いますが、相談者が偏ってしまうのではないでしょうか、伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、元気の広場はですね、未就学児までの子育て親子や、まあ、妊婦の方が利用の対象でございますけれども、まあ、中でも幼稚園や保育園に通園していない、未就園児の利用が多く占めております。まあ、通園している場合はですね、送迎時や連絡帳などで、先生に相談することもできますが、まあ、通園していない場合でもですね、まあ、子育てに関する相談や情報の招集ができるように、子育てコンシェルジェが元気な広場などで出張相談を実施している、まあ、そんなところでございます。以上です。
本沢恵理子議員。
はい、もう少し詳しくお伺いしますが、元気な広場の育児相談日程によると、令和5年の4月から令和6年の3月、まあ、今月までですね、月に1回実施され、その曜日を確認すると火曜日が3回、水曜日が8回、金曜日が1回でした。担当は健康課です。 子育てコンシェルジュの出張相談日の実施曜日、時間が育児相談と、合わないのですが、元気な広場で実施されている育児相談とは別の活動をしているのか伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。育児相談でですね、コンシェルジュの相談と、出張相談は、まあ、基本的には別の活動でございますが、同日同時間帯となる場合がございます。まあ、そういった場合については兼ねるという形になります。現在、元気な広場を会場に実施している育児相談は、健康課とですね、子ども課が交互に格付けで、開催しております。まあ、子ども課が開催する育児相談では、子育てコンシェルジュが同席をしております。また健康課が開催の育児相談の日が出張相談日の曜日であれば、コンシェルジェが元気な広場に行っておりますので、通常の活動を行いながら、まあ、必要に応じて育児相談での対応をしておるところでございます。以上です。
はい、部長。
本沢恵理子議員。
はい、ですね、今お伺いしまして、健康課が開催している育児相談と、子ども課の子育てコンシェルジュの出張相談日が、同日、同時間帯になったからといって、兼ねて活動するという選択で本当に良いのでしょうか。仕事を持ち、子育てしている保護者や、初めてのこの子育ては忙しい日常の中で、情報や支援が必要な時がたくさんあると思います。もっと子育てコンシェルジュへのアクセスを容易にし、例えばオンラインで子育てコンシェルジュに相談できれば、相談者にとっては時間、場所の制限がなく相談ができます。さらに、子育てコンシェルジュのウェブサイトや専用のオンラインフォームを開始した相談、オンラインチャットなどを活用したサービスなど、いつでも安心して相談ができる仕組みを整えれば、もっと身近に感じていただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、ご提案の方ありがとうございます。これまでもですね、コンシェルジェの周知につきましては、市のホームページに掲載しているほかですね、まあ、子育て情報のサイトであるとか、あるいは暮らしの便利帳への掲載を行ってまいりました。また相談業務の際にですね、子育てコンシェルジェですと、まあ、自ら名乗って伝えて、お話を伺うようにもしております。まあ、しかし子育てコンシェルジェがですね、まあ、参加したイベントなどで、まあ、子育てコンシェルジェ自体のことを知らなかったという方がいたりですとか、あるいは通常の業務においてもですね、子育てコンシェルジェに相談したいという相談者はまだまだ少ないことから、相談窓口としてのですね、子育てコンシェルジェの、まあ、認知度というんですかね、いうものはですね、低いものだと感じております。まあ、周知の強化が必要なのかなというふうに感じております。まあ、周知につきましては、早急にですね、市のホームページのですね、構成の見直しやですね、検索しやすい方法の検討を行ってまいりたいと思います。また子どもの成長とともにですね、相談者となる市民は当然変わっていきますので、周知したから終わりではなく、これまでの周知手段に加えまして、まあ、議員ご指摘のですね、まあ、LINE であるとか SNS ですとか、まあ、そういったですね、手法を使いながら情報発信などを行っていければなというふうに考えております。以上でございます。
はい、部長。
本沢恵理子議員。
はい、ぜひお願いしたいと思います。国は町、人、仕事と創生、地方創生と各地域がそれぞれの特徴を生かした自律的で持続可能な社会を作ることを目指しています。館山市も子育て支援を含め多市にわたる事業を展開しています。確かに事業が多いことは幅広い支援を提供している印象を受けますが、事業の数だけで満足せずに、一つ一つの事業にもっと意味を持たせて、役割や事業の魅力を生かし、地方創生と創意工夫した取り組みを発信していただきたいと要望し、質問を終わります。
以上で4番本沢恵理子議員の質問を終わります。